こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、パーソナルトレーナー K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。
第75回。
はい。
よろしくお願いします。お願いします。
今猫さん喉がグルグルってなりました。
そう。バレた。
猫やから。猫やからね。
猫やからね。
猫やからグルグル言いますね。はい。
はい。はい、失礼しました。
はい。久しぶりですね。
一週間空きましたね。
はい。ちょっと忙しかったですね。
何してたんでしたかね、先週は。
先週は猫さんがおらんかったよね。
あ、そう？
当直やなかったっけ。
ああ。
おらんかったような。あの、そうそうそう。
もう記憶がない。
ねえ。
はい。
はい。いうことで。
です。幸せですからね。
そうですね。
忙しいですね。みんな走ってますか？
走ってる？あ、幸せってことね。
そうそう。
あら、坊さんだけ。
そうか。
その割に坊さん走ってるの見ませんけどね。他の人忙しそうですけどね。
そうですね。
ねえ。
はい。
それこそ、猫さんのお仕事が忙しいということは、
はい。
病気になる方も、例えばこの寒い時期ですよ。
はいはい。
特有なものもあるでしょ。
ああ。
例えば心筋梗塞増えるとかさ。
そうね。まあうちらはあんまり関係ないけど、ね、心臓系は多いですね、やっぱり。
ね。やっぱ救急車よく見ますもん。救急車はよく走ってますよ。うん、
ああ、走ってる。
昨日も3台ぐらい見ました、1日でね。
そうですか。うちね、高速道路の入り口に近いから、遠くから運ばれてくる人よく通りますね。来ますからね、
うん。なのでね。
そうね。
うん、
心臓とか、喘息とかもそうかな、
うん。
呼吸器疾患、やっぱ風邪ひいたりとかして肺炎になったり、も多いでしょうね、この時期。
うんうん、ね、心臓血管系なんか、やっぱ寒いのは苦手っぽいですよね。
苦手です。
ね、血圧とかもそうでしょ？
上がります。
よくお風呂場とか危ないって言いますもんね。
あ、そうそう。あれはこう、寒くて縮まってた血管が、
急に。
お風呂に入ると、ふわーって広がって、血圧が下がるヒートショックってやつですね。
ね。まあ皆さんもお気をつけください。
気をつけてください。あと、なんかツイッターの世界では、
はい。
ドクターは当直してると今、胃腸炎がめっちゃ多いって、書いてますね。
ドクターが？
あ、ドクターの、
ツイート
をフォローしていると、彼らが当直先で、胃腸炎とか、まあ、感染症、風邪とか、すごい多いって。
へぇー。
見てました。
なんでですか？
やっぱこの時期流行りますよね。ノロとか。
あー、なるほどね。
赤ちゃんなら。ロタは今かね。
ロタ？
ロタウイルス。
ほぉー。やっぱ空気乾燥してるからとかもある？そんなの。やっぱウイルスが飛びやすいとか、感染しやすいというのは。
多分ね。なんでこの時期流行るんでしょうね。ね、私もあん
まり。まあ寒いから抵抗力が落ちるとか、免疫落ちるもあるでしょ、きっと。
人間側の要因もあるし、
うん。環境要因もあるよ、ね。
環境もあると思う。
うん。
うん。
うん。どうしたらいい？
手洗いしてください。
うがいってどうなん？
やっぱした方がいい。
あ、そう。やっぱした方がいいやね。
うん。でもやっぱり手洗いね。
基本。
怪しい人に触ったら手洗い。外から帰ってきたら手洗い。
うん。アルコールでいいですか？
アルコールの方がいいです。
ああ、そうか。
殺菌という意味では。
ああ、なるほどね。ウイルスは死なないの？アルコールで。
いや、死ぬんじゃない？
死ぬ。
うん。
死なないやつもあるよ、ね。
死なないやつもある。
ね。
あるある。その、はい。ね、身を守る術を心得ている奴らもいるので、
ね、
バイキンでもね。
ね、
でも、はい、まあ、多くの奴は死にますから、
はい、
アルコールは確実だけど、
うん、
まあ、お肌が荒れますからね、アルコール。
あんまりやるとね。
そう。
ね、
荒れると今度荒れたところに菌住むから。
あ、なるほどね、
うん。
うん。そういうの困ったもんね。
保湿もね。保
湿ね。
はい、
うん。
手垂れの人は風邪ひかないって言いますよね。
手のタレントの人ね。
そう。
うん。
手すごい綺麗にするから洗うし、保湿するし、爪の手入れとかもちゃんとするから、菌が多分、
たまりに
くけないでしょうね。
なるほどね。
うん、
そうか、まあ。気をつけてください。
ということで気をつけてください。ここから皆さんラストスパートですからね。
はい、年内ね。
はい。
ね、
はい。
もう本当もう少しですね。あと3週間ぐらいで終わりますね。
あっという間でしたね。
ねえ。
うん、
ねえ、どうですか今年を振り返って。
今年はね、一瞬でしたね。
一瞬。
はい。
はい、一瞬。
終わり。
コメントも一周やね。なんかもうちょっとないの掘り下げて。どの辺が一周やったわけや。
いや、
もう。とにかくもう突っ走った。
終わったみたいな。
突っ走ってしまった。
はい。
そうか。
まあ今年は、仕事は、まあ、去年から専門なことに入って、うん、
手術をいっぱいしたもんね。
した。今年はだいぶこう、執刀が増えたりとかね。
執刀ってことはもう主役ってことやろ。
主役は、そうやね。患者さん。
切ります、私が。みたいなこと
やろ。そうそう。
切り込み隊長ってことやろ。
そうそう。まあ、なんていうの、初めての、術式を経験させてもらえたりとか、いうのは増えた。
充実ですね。
そうですね。あと、後輩ができたので、
ほう。
楽しかったですね。
ほう。こきつこて。
つこてないよ。去年は。
パン買ってこいって言って。
そうそうそう、パシリにコーヒー持ってこいとかね。しません。
はい。
はい。あの、
昨日牡蠣持ってきてくれて。
そうそう、牡蠣持ってこいってね。
生牡蠣を、
はい、
くれたね。
同期がいないので、同じ蚊にはね。
なるほど。
だから、こう、で、一個上とかもいないので、
うん、
ちょっと離れた、ポツンとしてたんですけど、
うん、
一個下に二人入ってきてくれて、
うん、
その一人がなかなか面白い男の子で、
うん、
盆栽をかつて趣味としていて、
ね、博士みたいな人だよね。
そう。昔読んでいた雑誌は、月刊虫。
うん、
虫に詳しいんですよ。
いろんなね、いろんなものに詳しいよね。料理も。うん、
詳しい。料理も好きだし。大好きだし。
タモリみたいな人だよね。なんかね。
そういう感じする。
博学な。
うん。
ね。
そうそう。で、美味しいもの好きだから、牡蠣のお取り寄せとかしてて。
うん。
で、それを、昨日お歳暮ですって言って。
くれたね。
分けてくれました。
ね。
美味しかったね。
美味しかったね。
はい。
はい。何の話やった？今年振り返って。
後輩ができてよかった
っ。よかったね。
はい。なんかそういう、ワイワイした感じ？
うん。賑わったわけね。
物をあげたりもらったり、
あ、
出張行ってもなんかこう、年が近い方が話も合うじゃないですか。
そうね。
うん。またね、人間観察がすごいんですよ。
あ、彼？
すごい、そう。あの、全然忘れないの。
うん。
だから、なんかしてる時に誰かが面白いこと言って、あ、面白い、これ誰かに後で言おうって思っても、
うん。
もう私すぐ忘れちゃうんですよ。
ああ、はいはいはい。
なんか面白いこと言ってたけど、なんだっけ、彼は、
ネタをちゃんと覚えてる。
ちゃんと覚えて面白く話してくれる。
ああ、素晴らしいね。
そう。
いいね。
いいんですよ。
うん、助かるね。
はい。
うん、
そうそう、
うん。
っていう、まあそういう賑やかさも加わり、
はい。
まあ充実していたせいであっという間でしたね。
よかったね。
うん。よかった。お家はね、はい、なんかある？
え、うち、
うん、
テレビ買いましたね。今年は。オリンピック前に。
そうだね。
ね、大活躍しております。
はい。
テレビ。もう録画してよく見てますよ。
あ、そう？
うん。いろいろ。
私はね、自分ではつけないから、これ。
そうね。
うん。
うん、僕の好きな番組は、
はい。
You は何しに日本へっていう番組。
あれ今やってるんですか？
まあ僕らが住んでる地域は再放送で、
ほうほう。
日曜日にやってるのかな？
あ、今日？
うん。
夜？
いや、この午前中とかじゃないかな。もう
今は。見なかったですよ。
うん。今日は見てないけど。
あ、そう。そうなんだ。はい。それと、うん、
と、それとまあ、他にもい
くつか。昨日の夜のは？
あのね、あれあれ、金曜日の。
どれそれ？はい。
金曜日の夜に、
はい、
この前初めて、福山雅治の歌番組見たんですけど、
はいはい、
あれすごい、うん、よかった。
セッションするんでしょ？
なんかいい番組や。その金曜日の夜っていうのもいいよね。
そうなん。
え、まあ言うて、一応平日最後の、まあ昔で言う花金っていう、ね、あ、明日、明後日休みやなっていう開放的な気持ちの時に、もう夜じゃあ11時寝ようかなみたいな時に、ちょっとこう、まったりした音楽番組ってなんか心地いいじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそれもすごくいいんですよ。
うん、
で、豪華なメンバーでね、結構、うん。でもそれをあんまり豪華そうに見せてはなくって、
うん、
うん、さりげない感じで、ね。
なんか楽しそうでしたよね。出てる人たちがワイワイしてる感じ。
そうそうそうそう。
私は ツイッターに流れてきた動画しか見てないですけど。
うん。
うん。
あれ、おすすめ。金曜日の夜はそれがおすすめ。
はい、金曜日は歌福山。
はい。
はい。
と、アナザースカイね。
アナザースカイ。
旅番組っぽい、まあ、ドキュメンタリーみたいな感
じ、ね。はいはい。あれ何曜日でしたっけ？
金曜日。
あれも金曜日？
うん。
その後か。
金曜日の11時にアナザースカイで、
うん、
歌福山が11時半かな。
そうなんだ。アナザースカイはいいですね。行ったことないところとか。
そうそう。
見れるし。
そう。
うん、
で、土曜日の夜に、
はい、
サマーズリゾート。
シャワー気にするやつね。
シャワーの水圧ね。
はいはい。
で、ベッドが臭くないか。シーツが臭くないかっていうの
を。ミムちゃん、タケちゃんってやつで
しょ。そうそうそう。ダジャレ言うやつ
です。はいはいはい。
まあ、その辺見てますけどね。
あれもね。
うん、
厨房ですよ、もう見てたけど。
ああ、もうすぐ終わるね。
ねえ。
料理番組ね。
はい。
ね。僕も最近そのお昼も料理番組みたいな、料理コーナー結構見るんですけどね。
うん。
面白いですね。
あ、そう？最近料理してくれるんですよ。
暇やから、ちょっと。
ありがとうございます。
暇になってしまったんでね。
ねえ。この間なんかサラダにね、揚げた、素揚げしたエリンギ乗ってましたからね。
う
ん、
そうそう。
凝ってる。
そうやろ。
うん。
シャキシャキした感じと、オイリーな感じが、
はい。
いいんじゃないかな。
よかった。
エリンギをオリーブオイルで揚げてますから。
ああ、スキレットでね。
そうそう。ね。
ちっちゃくて。
そう。
はい。
まあ料理はね、やってるとね、うん、ほんとこう、運動、トレーニング近いなと思うことすっごいある。
あ、そう？
うん。例えばさ、
はい。
カレー食べたいなと思うと、時に、うんうん、いろんな方法あるでしょ？例えばカレー屋さんに行く。
はい。
あ、他に？
レトルトカレーを買う。
ね、スーパー行ってレトルトカレーやったら今100円、200円でも売っとるわけじゃないですか、一食は。
はい。
他に？
カレーを上手な人を呼ぶ。
あ、呼ぶ？呼ぶ？そういうこと。
カレーを作る。
作る。
ルーで作る。
で、例えば、なんかバーモンドとかさ、ククレ、何？あの、固形のやつとかさ、ククレはもうレトルトか、あれは。
あ、そうなの？ジャワカレーとか。
ジャワとか、
うん。
あんな固形のやつを入れたりもできるし、
し
あれを使わずに、
一から、
そう。
はいはい。
あれなんていうの？ウコンじゃない。なんて、何あれスパイス。
ガラムマサラ
とか、
な
んかウコンっぽい名前のやつあるじゃん。
ウコンも入ってる。
ウコンも入ってるよね。で、ああいうなのからちょっとずつ作っていく人もいるじゃないですか。
います。はい。
で、例えば家で作るやつもあれば、
うん、
例えば洋食屋さんみたいなところで作るやつはもうちょっと手間暇かけてたりするじゃないですか。
はい。
だから、カレーを食べるっていう一つの目的のために、いろんな手段、方法、過程があるわけでしょ？
ある。
すっごく時間かかるやり方もあれば、100円のレトルト買ってきて、温めてすぐ食べれるって方法もあるわけじゃないですか。
ある。
だから、運動も同じで、
うん、
例えば、じゃあ、マラソン大会に出たいな。それ別にエントリーすれば誰でも出れるわけじゃないですか、
うん。
その時に何秒ぐらいで走りたいなとかさ、目標がはっきりしてる人もあれば、別にそんな時間関係なく制限時間内で走れたらいいなっていう人もおれば、
うん、
出ることに意義があって別に途中リタイアすることも別に問題ないですっていう人もおったり、
うん、
まあ競技的思考からファンランニングからいろんなレベルの方がいらっしゃったりするわけじゃないですか。
はい、
だから目的達成するために、それぞれのモチベーションがあって、それぞれの準備段階があって、なんですよね。
うんうん、
だけど、まあ、できることなら、例えば料理だったら美味しいものを食べたいわけじゃないですか。
はい、
で美味しいものを、美味しいカレーを食べるために、いかに、まあ、時間とか、例えばお金もそうですけど、
うん、
かけずに、手間暇かけずにできるかっていうところが、まあ、一つポイントとしてあるじゃないですか。
うんうんうん、
だって食材にこだわったり時間かけたら、まあ、大体美味しいもの作れるでしょ。
それはね、料理できる人の発言ですよ。
いや、だからレシピがちゃんとあってよ。
はいはい。
うん。もうちゃんとこの順番で、この順番で、こうして、こうして、こうしてやってくださいって決まりをちゃんと作っておけば、
うん、
まあ大体慣れていけば美味しいものってできるわけじゃないですか、
うんうん。
だけど、なかなかじゃあ現実的に普段生活してて、それは難しいわけでしょ。
毎回、ね。
時間がないしね、
うん。
お金だってそんなかけれなかったりするわけだから、うん。トレーニングもちょっと似てるところがあって、やろうと思ったらキリがないんですよ。
ああ。
うん。ウォーミングアップにじゃあ、10分しかかけれないっていう人もいれば、
うん、
1時間かけてもいいっていう人もいるわけじゃないですか。
うんうん、
でもやっぱり、手間暇かけた方が、体はしっかり仕上がるし、うん、メイントレーニングもより充実するわけなんですよね。うん、 からメインの味付けする前に、なんかこう下ごしらえとかさ、下味をつけるっていう作業も、本当はやった方がいいのね。まあそれウォーミングアップみたいなことですけど。はい、うん、なんだけど、まあ線でもとりあえずカレーのルーポーンと入れとったら、まあカレーとして食べれんこともなかったりするわけでしょ。
うん。
ね。あんまりわざわざ玉ねぎをバターから炒めるみたいなところせんくても、
ババって入れて煮といてルーポンってしたら、まあ、
とりあえずまあ食べれるっちゃ食べれるみたいなとかあるじゃないですか。うんうん、で別にそれも成立一応するわけじゃないですか。うんうん、みたいなところで。どっかで線引きしないといけないなっていうかね。うん。
うん、
で、あとはね、
はい、
冷蔵庫の中にあるものでちゃちゃっとするってよく言うでしょ？
言う。
あるものでサッとするっていう。これはすごく大事やなと思うのね。トレーニング。例えばトレーニングの環境で私はスポーツクラブに行けません。週1回しか運動する時間が取れません。例えば家にこういう器具しかありません。もしくは器具は全くありませんっていう中で、ある程度のものをする、トレーニングをする、効果を出すっていう、その、なんだろう、現場の瞬発力っていうのかな、
うんうん、
うん。その場でさっと
できるっ。応用力っていうか。
うん、これは大事やなと思うんで。
ケイさん上手ですよね。
あるものを消化しきるっていうかね、うん。使い切るとかね。そうそうそう。なんかこう、行き当たりバッチリみたいな感じね。
はいはい。
なんか、それって結構自分の、うん、技術というか経験として財産になると思うんですよね。うん、トレーニングもすごく似たところが僕はあるなと思いますね。
なるほどね。
うん、なんかこう、例えば火通しすぎてもダメとかあるじゃないですか。
過ぎたるわ、みたいな。
そうそう。例えば、その具材が硬くなるとかさ、うん、あるから、その適度ってところ、トレーニングもあるでしょ？
はい。
重させて適度なのが目的に対してあるわけだから、
うんうん、
ね、そういうところをちゃんとこう、決めて、うん、やっていくっていうのは、すごく、なんか、その繊細な部分も似てるかなと思うのね。
うんうん、なるほどね。
結構面白い。
トレーニングが、楽しくやってる人は、
うん、
料理上手かもしれませんね。
なんかこう、
考え方が合うかも、ね。
そう、時間配分の考え方とかさ、
うん、
その容量とかっていうのが、なんか勉強になるかなと思う。
料理って本当に頭使うなっては思うんですよ。
こ
う段取り
ね、
うん、
地方症防止とかさ、
うんうん、
ああいうためにもいいとかって言いますもんね、はいはいはい、料理、ね。
最初はすごい
段取りして
苦手。これ作りました。うん、できた。じゃあ次これ作りました。
ああ、なんかね、なかなか同時進行
持ってますよね。これ作ってる間にもうさっきのは冷めちゃって、みたいな。
はい。
できれば、これを作ってる間に、下ごしらえしたこれをつけといて、
うん、
で、できたらちゃっちゃっちゃってやって、みたいにしたいけど、結構そうやってやるの難しいですよね。
ね。
うん。
ね。
世のお母さんはすごいと思います。
いや、そうそう。うん、本当にそれ。毎日ね。
ね。
三食。家族の分をね、
考えてね、
やって毎日変えて、
はい、
スーパーも行って買うて、
そうそう、
ね、あれもめんどくさいですよ。
そうね、
料理するだけやったらまだしも、その行ってスーパー行って何にしようかなって考えながらこう買わないといけないって結構しんどいと、う
ん、しんどい。だからその行った時に特売だ、これが安いとかってパパって買うのは、本当に頭がいるけど、
うん、
まあ、中には、こう、一週間の献立を大まか決めといて、
もうまとめてね。
具材を、ここで使った肉の半分をこの日に使うとか、割り振りを決めて、
はいはい、
バッとまとめて買い出して、でも買い物はそれだけっていう家もありますよね。うん、それはそれで計画性があっていいと思いますし、
うんうん、
冷蔵庫がね、綺麗になる。
うんうん、そうね。
うん、
ね。
うん、
うん、料理面白いですね。
ね。
うん。うん、
ぜひぜひ。
はい。はい。
これからもお願いします。はい。はい、私は包丁研ぐんで。
はい。わかりました。はい。今日はですね。
はい。
久々に、
うん、
ちょっと本日の〇〇筋肉のコーナーをちょっと復活させて、
はい、
一つやってみたいんですけど、
はい、
今日は僧帽筋。
僧帽筋。
僧帽筋をね、
はい、
やったことあるんですけど、
はい、今痛いからでしょ。
そう。これがね、そのまあ、ちょっとトレーニングしましてね、家でね、
はい、
もう一週間強烈な筋肉痛に今見舞われてましてね。
それはね、痛めたって言った方がいいと思いますよ。
うん、おそらくちょっと強度が高すぎて。
計画が。
強度はその重さではなくて、はい、今回スピードよね。
あ、
スピードをちょっと上げてやったので、
はい、
ちょっと、だいぶ痛めてしまってるんですけど、
うん、
まあでも運動できないわけじゃないんですけどね。うん、一応運動はできるんだけど、うん、力が入りにくいという
感じで、
ね。
困る。はい。
で、僧帽筋は首、肩のイメージがありますけども、う
ん、はい。
それは三つに分けた部分の上部。
上部。
上なんですよね。上の部分。で、あと中部、下部というところがありまして、
はい。
結構上部、中部、下部を全体的に図で見ると大きい。
大きい。
結構大きいんですね。
なんか、
うん。ひし形みたいな感じです。
そうそうそう。十字架みたいな格好してますよね。こう。そう。肩から首っていうのと、ね、こう下にヒューって。
うん、そうそうそうそう。
肩から下みたいな。
そうそうそう。
はい。
で、今日僕が紹介したいのは、中部、下部の機能を高めるっていうことね。
チューブ、下部の機能。
うん。うん、
あんまり意識してない
とこ、うん、ですね。
はい。
チューブ、下部の筋肉が、例えば使えていない、機能していない、
はい、
うまく力が入らない方の特徴としては、
はい、
例えば肩甲骨が、
はい、
開きっぱなし、もしくは肩甲骨が浮きっぱなしになりやすい。まあ、肩甲骨が肋骨に対してふわふわふわふわ不安定になっている。いうことが一つあります、
うんうんうん。
で、これは肩甲骨の位置が不安定な状態で、肩関節、まあ、腕をなんか使うような、
うん、
まあ、押すでもいい、引くでもいいけども、強い力を入れた時に、肩関節に、ストレスをかけることがあるんですよね。
うん、
だから肩甲骨と上腕骨をから構成されている肩関節、はい、肩甲上腕関節の部分に何かしら痛みが出たりとか、
うん、
違和感が出たりとかすることがあるんですよね。
うん、
だから中部下部はすごく大事な仕事をしてます。
肩甲骨の安定。
特に腕を側方、横から持ち上げる。
はい、
側方挙上をした時の、うん、まあ、この、今例えばこう、猫さん90度横に開いとるでしょ、
はい、
肩の高さに手を伸ばしとるわけだけど。
はい、
で、ここから、この90度からさらに上にこう持ち上げていく、万歳していく。
はい。
時にですね、中部下部がすごく大事な仕事を。
引き下げてる感じ？
肩甲骨をね。
はい。
うん。そういう仕事をしてくれるんです。
うん、
で、この手が万歳していく時に、中部下部僧帽筋が、あんまり働いてないという場合に肩甲骨がふわーっと浮き上がって腕と肩甲骨が一緒にね、うん、上がって首が短くなるんですよ。
肩が上がってる状態。
そうそうそう。肩がこう怒り上がってるような状態になるとですね、よろしくありません。
うん、
腕自体もうまく上がらないので、
うん、
すごくしんどい。すごく疲れる。
うん。
うん、です。
うんうんうん
うん。
はい。
で、この中部下部僧帽筋をじゃあ機能させたいなと、
はい、
活性させたいなという時に今日おすすめのエクササイズは、
はい、
オーバーヘッドスクワット。
オーバーヘッド
スクワット。
スクワット。
スクワットっていうのはまあね、ご存知、屈伸動作ですよね。
はい。
で、例えばスクワットするとき手を胸に置いたりとか手を前に伸ばしたりっていうことは多いと思うんですけど、
うん、
で、今日は手を例えば頭の後ろに組むとかさ、
はい。
もしくは万歳する。
うん。うん、
だから腕が90度外転よりもさらに高い状態ですよね。のところでスクワットしていただくと、まあ、スクワット本来の下半身への負荷もあるんですけど、
はい。
背筋群。中部下部の僧帽筋への刺激っていうのが強くなります。
うん、背中に、肩から背中あたりに刺激を入れつつ、
うん、
スクワットができるわけ。
そうそうそう。
ほほ
で、この時に、例えば何も持たずにっていうか、
はい、
何も道具を使わずに、例えばバンザイしてスクワットしてもいいんですけど、うん、結構それはもう完成形に近いオーバーヘッドスクワットで、まあ慣れてたらほらできるんですけど、初めての人がちょっとそれやるのにはきつかったりするんですよね。
で、よろよろしそうです
ね。そうそうそう。なので、
はい、
僕がちょっと今日おすすめしたいのは、うん、例えば、3メートルぐらいのゴムチューブ。
うん、
これ、スポーツショップなんか行くと1000円ぐらいで売ってますから、うん、でちょっとこれを、例えば1本ちょっと用意してもらって、で、どっか、引っ掛けれるところを探して、 あの、引っ掛けてほしいんですよ。
うん、
そしたら、あの、まあ、引っ掛ける部分としては、3メーターの真ん中のとこを引っ掛けて、
うん、
すなわち、あの、1.5 メーターずつ右手と左手で持ってるようにするんですよね。
うんうん、
わかりますこれ。うん。
わかる。
うん。で、そのアンカーポジションに対して正対して、ね、そっちを向いて立って、
はいはい、
で、そこで一回こう万歳するんですよね。
ちょっと力がいりますね。
そうそう。で、まあ、軽くゴムに伸びが、張りができるような感じ、
うん、
で、万歳してもらって、
うん、
で、それを維持しながらスクワットするんですよ。
うん。
うん、で、それをしたときに、これなんでそれがいいかというと、まあ、一つは手を上げるというよりも後方へ、あの、
なんだろ
う。そうそうそう。引くっていうかな、
うん、
うん。あの、ゴムチューブを。ゴムを伸ばさんといかんわけですから、うん。で、引くということをさせてる時点で、まずチューブ下部僧帽筋が非常に、あの、活性されとるわけですね、
うんうん
で。そこにスクワットを入れるとさらに活性される。で、もう一つはですね、スクワットした時に、初心者の方に あるのは、頭がこう、下がってお辞儀をしてしまって、背中を丸めてしまって、
うんうん、
例えばこのオーバースクワットの状態だったら、手を前に倒してしまうんですよ。
あ
ということは、ゴムが緩むという認知があるんですよ。
あ、
緩んだ。これいかんいかんと。ちゃんと引き続けないかんなと。
お
辞儀したいかんなと。いうところで、フォームを修正できる。フォームの確認ができるというところが、一つポイントでございます。
なるほど。
で、まあ、極端に言うと、これ別にゴムじゃなくて紐でもいいんですけど、ある程度、伸び縮みで、できてる方が、遊びがある方が、まあ、あの、まあ、初めはやりやすい。
そうですね。
そう。
うん、
です。で、例えば、TRX みたいに、
はい、
ね、ああいう、こう、サスペンション、紐状のものをそれぞれ持ってやってもいいんですけど、うん、ちょっとレベルがあれば今度高いというか、
うん、
かなりフォームができてくれば効果があるんですけど、うん、あれ、たるみやすいんですよ。うん、初めのうち。
そっちに気を取られすぎても、やりたいところに効かない。
そうそうそう。ということなので、
はい、
そのようなゴム、もしくは紐、サスペンションを使っていただくと、はい、オーバーヘッドスクワットの中で、チューブ下部僧帽筋を活性させやすい。です。
手を上げたときに楽に上がる、
うん。そう。
はい。
で、これから大掃除をすると、年末ですか、いらっしゃると思うんですけどね、はい、チューブ下部僧帽筋を活性化しておくと、硬いところの埃なんかも取りやすいです
よ。取りやすい。
疲れにくいです
よ。物も取りやすい。
ですね。で、僕は四十型、五十型の方にとっても、
はい、
最終的にはここの活性まで、まあ、やっておくといいと思うんですよね。
ほうほう。
ただし、四十型、五十型の方は、まず手が上がらない問題が先にありますから、そっちを解決した後、じゃあその、上がりやすい状態を維持できるようにチューブ下部を最後鍛えておくということをしておくとですね、
はい、
再発を防げるかなと思います。
はい、なるほど。じゃあ四十肩になり、なりそうな30代の人
はもう今からやっておく。
予防で。
オーバーヘッドスクワットやっておきましょうということですね。
はい。
はい。うん。僕、この前、もう2ヶ月ぐらい前ですけどね、
うん、
女性の中高年の方がちょっと集まる、会に、まあ、普段できる運動はこんなのがいいですよ、みたいな、
うんうん、
ちょっと呼んでいただいて、講師させていただいたんですけど、うん、そこでちょっと手を挙げてもらってね、一番やっぱ多かったのはね、うん、やっぱ肩でしたね、今回。
肩に困ってる。
もうちょっと僕膝とか股関節の方多いかなと思ったけどね。
は
あ、たまたまなのか、うん、その会場は肩、四十肩、五十肩。すんごく多かって、それどうしたらいいですかって質問が結構多くてね。
私もね、右肩は調子あんま良くないけど、
うん、
やっぱ膝とか腰って、
うん、
よく歩いたり、よくそういう仕事で立ち仕事だったりする人じゃないと、そんなに意識しないと思うんですよ。走ってますとか、
まあね、
ウォーキングしてたら痛いの気づくけど、うん、普通に生活してて一番やっぱ使うの上半身だから、
うん、
肩って気になるんじゃないでしょうか。
ねえ、まあ、
比べると、ま
あ。パソコンしたり、物書いたり、あと車運転してる時なんかも、いやみたいな、感じること多いんじゃないかな。
そうですね。
荷物持つとか
料理もするしね。
そうね。と思うのでね。
はい、
うん、
肩ね。
うん。大事。で、その、チューブ下部僧帽筋っていうのは、かなり体の中心に近い筋肉なんですよね。
すれば内側。内側。
ああ、中心っていう。うん。例えば、へその下の重心というとこ、丹田という場所がありますよね、はい。で、あそこに近いということですね。
丹田の上半身板みたいな。
なんて言うんだろうな。
体の中心からの距離が中心に近いってこと。
そういうこと、そういうこと。はいはいはい、そういうこと、
はい。
で、それはその筋位と言われますけども、はい、体の中心に近い筋位の安定がないと、円位、末端の部分っていうのはうまく稼働しないんですよ。
うんうんうんうん、
で、例えばこのバランスが崩れるとすごくよろしくないんですよ。
うん、
中心が稼働しすぎてグラグラで不安定で、
はい、
で、円位が固まってしまってるってなると、うん、まあ良くないんですよ。
うん、
例えば肩関節って、ね、さっきの上腕骨と肩甲骨が、構成している肩関節と中部下部僧帽筋の位置でいうとどっちが筋位かっていうと中部下部僧帽筋ということはそちらがまず安定する、
はい、
肩甲骨の位置が安定して初めて肩関節の可動が出てくるという、
うんうん、
このバランスが生まれますのでそういった意味でこれ逆転している可能性があったらやっぱり痛み出てもおかしくないんですよね、うん、なので、まあ中部下部僧帽筋ぜひ、機能できるように、ね
はい、
エクササイズ取り入れてみてください。
はい。
はい。
じゃチューブを買いに行こうですね。
そうですね。
はい。
ね、そんなに高くないので、
うん、
ちょっとチャレンジしていただくといいかな、
はい、
と思います。はい。そして今日はもう一つ、目標設定について。
はい。
ね、前回ちょっと最後にちらっとお話ししたんですけど、はい、皆さんも運動する何か目標、目的があると思うんですよね。
うん。
こうなりたい。こういうタイムを出したいとかさ。
こうやっていきたい。
ね、こういう体型になりたい。
はい、
ね。そうそう。で、その時に、例えば短期の目標と長期の目標があると思うんですよね。
はい。
で、例えば短期っていうのは明確に何日何ヶ月ってわけじゃないんですけど、うん、例えば1ヶ月後こうなっていたい。
うんうん。
まあこれ短期目標。ね。じゃあ半年後、1年後こうなっていたい。まあ長期目標。
はい。
で、それぞれをまあ設けておく方がいいかなと思うんですよね。うんでおそらくよく言う漠然とした目標っていうのは、
うん、
短期がなくて、
うんうん、
長期的な目標かなり遠い目標をこう言ってしまってる場合があるかなと
ビッグになって大金持ちになるぜみたいな、
そうそうのためにはじゃあまず何しないといけないのかっていうクリアしていく小さい目標があると思うんですけど、はい、それぞれを設定しておくと達成しやすいですね。
はい、
うん、
はい
例えば、僕だったら、
はい、
水泳、じゃあ早くなりたいな、早くなりたいな、って一つ、そう、ね、あるわけですよ。
はい、
じゃあ早くなるために、じゃあどんな能力がさらにいるのか、何を補っていかないといけないのかっていう、まあ現在の自分をまず評価しないといけないわけですね。
うんうん、
例えば水泳の場合だったら、ざっくり言うとトレーニングの中に3つあるんですよ。キック。足だけのキック。はい、で、あと手だけのプル。
プール。
あと、スイム。スイムっていうのは、まあ、普通に泳ぐこと、うん、両方ですよ。キックとプールは全部ということね。だいたいこの3つで構成されてるんだけど、うん、じゃあ、それぞれの全力で50メーター泳ぐタイムを比較してみました。うん、当然、スイムが一番早いんですよ、
うん。
なんだけど、バランスを見たときに、明らかにキックが遅すぎるとかってあるんですよね。
うん、
これ人によってもあるんですけど、プールが遅すぎる。ということは、3つのバランスの中で、極端に低いものを、まず、底上げしてあげないと、
うん、
より言うたら、アンバランスのその差が開いていきますよね、格差がね。
手でばっかり泳いでる人みたいになってたりするわけか。
そうそうそう。なりますね。
はい。
でそれは、単純にじゃあ、キックとプルで考えた場合に、キックは下半身の強さ、
うん、
プルは上半身の強さなわけでしょ。だから、上半身と下半身の差がつきすぎてしまったら、うん、スイムの手と足のバランス、タイミングっていうのはやっぱ合わなくて当然。
うん、
だから、というふうなことが分かってくるので、じゃあキック強化しましょうか。じゃあそのキックの強化を具体的にどうしましょうか。長い距離をやるの方がいいのか、ゆっくりやる方がいいのか。じゃあ短い距離を本数たくさんやって、全部少しスピードを上げて泳いだ方がいいのか。強度調節、量の調節っていうのをしないといけないですよね。じゃあそれをどういう頻度でやればいいのか。一週間にどれぐらいやるのか。それをこう、線的に徐々に上げていくように変えていく。 くのか、こう曲線的に上げたり下げたり、ランダムにした方が、じゃあ実際に体力がつくのかとかさ、っていうことを、今度戦略がいるわけですよね。うん。っていうふうに一個ずつ一個ずつ落とし込んで、じゃあこの1ヶ月は、キックを中心としたメニューの中で、前半は持久力ベースの練習しよう。後半はもう少しパワー、瞬発力ベースの練習しよう。とかっていうふうにこう切り替えたりしていくわけですよね。っていう、まあ、目標設定の仕方をしていくんですよ。うん、だけど、これなかなか一般の方は自分では難しい。
難しい。だって何がいいか分かんないもん。うん、
ね。
はい。
これからマラソンの季節ですけど、多くのランナーが練習されてると思うんですよ。で多くのランナーが、まあ、どちらかというと自己流の方が多いと思うんですけど、うん。
とりあえず何キロ走れるように毎日走ろうみたいな。
ね、
うん。
で、ちょっとずつできることをやっていくっていう時期も大事なんですけど、まあ、ある程度、例えばじゃあ、ハーフマラソンが、走れるようになりたいと思って、ハーフマラソン走れたとしますよね。うんうん、じゃあ今度ハーフマラソンで前よりもタイムを上げたいってなるじゃないですか。うんうんうん、その時にもうちょっとこう具体的に今までよりもより戦略的な、まあ、トレーニングメニューがきっと必要になるんですよ。うんうん、なんか今までよりもちょっと距離長く伸ばせばタイム上がるかなっていうんではうまくいかないというか。うんうんうん、という、まあ、こうどっかで壁に当たると思う、
ね。そうですね。
うん。
うん。毎日、やりすぎないけど、
うん、適度な負荷も与えていない。適度に
向上できる、
うん、
自分に実践可能な、
うんうん、
そしてなるべく効率のいい方法ですね。
う
ん、
そうですよね。
もう大変よ。
うん、なので、
はい、
ちょっと具体的な、方法なんですけど、これどんなスポーツ運動でもそうなんですけど、うん、まずじゃあ、1ヶ月後に、どうなっていたいかというものを、できれば数値化したもの。
で、何秒でとか。
う
ん、
そう、
はい。
測れる、
はい、
比べれるものを設定しておくといいかなと思います。
うん、ね、なるべく具体的なのがいいですね。
そう。タイムを計測するスポーツだったらもうタイムそのものでもいいよね。
うん、うん。
うん、例えばじゃあ、筋力トレーニングにおいてだったら、例えばじゃあ、腕立て伏せの回数が、今は10回しかできないんだけど、それが15回できるようになりたいなとかさ、
はあ、
ありますよね。
子供をおんぶした状態で10回できるようになるとか？
そうそう。
はいはい。
で、ただこの時に、じゃあ今日10回できた。
はい、
じゃあ明日11回できた。
うん、
でも明後って12回できるかなと思ったら12回できなかった。
あら。
で、11回もできなかった。で、10回しかできない。こういう日があるんですよ。
うん、
あれみたいな。昨日できてたのに、なんか一歩下がってまた一歩進んで一歩下がってしまったな、みたいな、うんうん。時はですね、無理しないんです、
うん。
そこで無理やりフォームを崩してやってもダメなので、そこはね、休んでもいいですよね。一、
うん、
回休んでも、一日休みを入れてもいいので、でその時に、また11回、12回できるかを、まずチェックしていくんですね。で、このように、その前できてたタイム、回数ができない、後退している時っていうのは、おそらくオーバートレーニングの可能性ありますから、
うん、
そういう時はもう休む。
やりすぎて疲れちゃった。
そう。
はい。
ですよね。常に毎日前進するということは、うん、なかなか難しいので、
うん。
うん。
そりゃそうだ。
そう。
はい。
なので、やりすぎも注意。
はい。
ですね、
うん。
で、あと、僕はもう一つ、今度は長期的な目標の話なんですけど、
はい。
もう一つ、さらにもう一個向こうの長期的な目標を設定しておくということですね。
うん、
だから、ね、
と
例えばね、今回うちのね、父親がね、
はい、
トレーニングに目覚めたんですけどね。
おー、始めましたね。
そう。なんでかというとね、
はい、
ゴルフをやっとるわけですよ。うん、で、ゴルフで最近も距離が出んなってきたと、ボールが飛ばんというふうに言うとって。
うん、
で、機械を使ってスイングスピードを測ったら、80歳以上のおじいちゃんに負けたと。で、それが相当悔しかったんですよね。だから、父親としては、本来の目標としては、まあ、ゴルフが上手くなりたい、飛ばせるようになりたいっていうのがあったんだけど、はい、実は、その先に、その先に、というか、その裏側に、その80歳以上の人に負けたくないっていうね、
はいはい、
うん、秘めたる思いがあるわけじゃないですか。
うん、
結構そこのね、 あの、何、負けず嫌いとかね、
はい、
あの悔しいとかね、
はい、
いう気持ちは強いモチベーションになります。
あ、悔しさって大事ですよね。
うん。のでね、はい、そういったことがあると、より、あの、持続しやすい。ですよね、
うん。なるべく具体的な方がいいですよね。だから、早くなりたい、ん？違うな。たくさん飛ばしたいよりも、何ヤード、
うん、
ヤードだっけ、何ヤードがいい、飛ばしたいというのがあったらいいし、
うん、
さらに、あの人より早くたくさん飛ばしたいとか、
うん、そう。
で、そのためには、スイングスピードがどのぐらいで、
うん、
まあ、あまりゴルフのことわかんないけど、
うん、
なんかこうね、どんどん具体的にして、
うん、
こう、思い合いが、思い描ける明確な目標にした方が、モチベーションも保ちやすいし。
うん、ですよね、
うん。
あの人に負けたくないとかっていう、その競争の心理っていうのは、競争っていうのは、はい、まあ、以前にも紹介した遊びの要素の4つの1つでもあるんですよね。競争するっていうことと、あとはその真似するっていうこと。
はい。
と、あと、偶然性、じゃんけんとかそうですけど、
うんうんうん、
あとは、その、幻覚、イリンクスという、その、なんだろうな、例えば、ジェットコースターみたいなやつ。こう、ふわっとするとか、まあ、恐怖とか。
感覚幻覚
幻覚。幻覚っていうのかな。幻覚っていう。
幻？
そう、幻の方。幻、うん。あれも遊びの要素。
わーってなる。
わーってなるやつとか。そうそう。
チンサムロードみたいな。
そうそう、そういうこと。とか。
はいはい。
だからそういう、遊びの要素なんかを取り入れておくと飽きないし、
うん、
長く続きやすいところありますね、
うんうんうんうん。そうですね。
あとはそのトレーニングとかで、例えばシェイプアップ痩せるという目標がある方も、
はい。
それにとどまらずに、じゃあ痩せて何をしたいのかとかね。
この服が、行きたい。
とか、どこへ行きたいのかね。
そうそうそう。
誰と会いたいのか。
で、あそこへ行きたい。
うん、
そのためには、ここが何センチにならないといけない。
うん、
体重は何キロぐらいじゃないといけない。
うん
うん、みたいな。
そう。
ね。どんどん具体化して、うもう痩せた自分が頭の中で、シャレとお店でご飯食べてる絵が浮かぶぐらいに、
そうそう。
しないと。
と、あとはその、これができたら、まあよく言うご褒美じゃないけど、
はい、
を自分に与えるとかね。もしくは今まで自分、まあ普段ストレスと感じているものをご褒美として取り除くとかね。みたいなことを決めておくといいと思うんですよ。
うん、
ね。で、それはよくその指導者がクライアントに対してもやったりすることで、で、今までトレーニングの中に、ジョギングをいつも20分入れてたと、
うん。
でも本人はあんまりジョギング好きじゃないと。
う
ん、だけど、ちゃんと1ヶ月、決められたセッションをこなせば、次の月は20分を10分に減らしますよとか。その代わりあなたの好きな有酸素運動を足しますよとかになった時に、やったと思うやんか。
はぁ。
そうそうそう。というふうに、そのちょっと嫌やなと思ったことを減らしてあげたりとかね。
引き算ね。
そうそう。
完全にその人は、そのコーチに、持って遊ばれてます、
ね。まあそう、管理されてしまうわけなんですけど。
はい。
とかいうふうに、まあ、それを自分で自分に貸してもいいわけですよ。
うんうん、
貸し引きしてもいいんですけど、ふ、うんうん、にやってあげるとちょっと楽しいかな、
うん。
ただなんかこう、決めたことをコツコツコツコツこなしていくのもちょっと飽きてくるじゃないですか。
うん、
かどっかでこう、足し引きして、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう
もの楽しむ要素をね、うん。
要素を入れても面白いかなと思いますね。はい、うんうん、まあそうなってくるとなんですけどね。
はい。
まあ自分できることのやっぱ限界もやっぱあると思うので、
うん、
ぜひパーソナルトレーニングをね、利用してほしい。
もう、啓蒙活動入りました。
はい。
はい。そうですね。やっぱり、その複雑な、何、メニューの立て方？
そうそう、戦略よね。
今日は何をして、この日に休んでみたいなのを考えてくれますからね、まず。
そう。
何が弱点かも見極めてくれるし。
ね。うん、いろんな評価法がありますから。
はいはい、
うん、
ね。いいと思います。
ね、うん。まあ、よりやっぱり僕は安全だと思うしね、その方が。
そうですね。無理させないからね。
そうそう。で、お年を召してくると、傾向として、好きなことしかやらないとか、得意なことしかやらないっていう傾向があるので、
はい、
そうなると、じゃあ、不得意なことと得意なことの差がどんどんどんどんついちゃうんで、
うん、
それって、どっかで、なんかあるんですよ。例えば、どっか痛くなるとかさ。
うん、
うん、不都合が出てくるので、
はい、
まあ、ちょっと嫌なこともしてもらいながらなんだけど、結果的にはその人のメリットになるように、
うん
うん、していかないといけないのでね。まあ、よかったらそういう、客観的な視点というのも、パーソナルトレーニング導入してもらうといいかな。
はい、そうですね。
毎日毎月っていうわけにはいかんかもしれませんけど、例えば3ヶ月だけちょっと決めてやるとか、
は
あ、ね。
3ヶ月に一遍入ってもらうとか、
うん。ちょっと、うん、チェック入れてもらうとかね。
はい、
うん、してもらうといいかなと思います。はい。本日は、中部下部僧帽筋の話と、目標設定の話をしました。
でした。
はい。また何かご質問あったら、ツイッターの方からお寄せください。
はい。はい、ゼロから始める体づくり。
はい。
ハッシュタグがカタカナで、
はい、ゼロからだ。
です。
はい。
お願いします。
はい。
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 未だにね、機材変えてないんですよね。
マイクね。
そう。
うん。
もう一年になるけどね。
買う買う詐欺です、ね。
なので、サンタさん、待ってます。
はい、どこへ送っていいのかわからない。
ほんまやね。はい。
はい。あ、そうそう。ちなみにね、
はい、
うちの父親がね、
はい、
トレーニングに目覚めてね、
はい、
僕に電話してきてね、
うん、
チューブトレーニングっていうのはどうやったらええんやって聞いてきたんですけどね。そこで僕がおすすめしたのはね、TRX の、あの、同じとこが出してるね。
はい。
リップトレーナーっていう。
リップトレーナー。
うん。
唇じゃないっすよ。
そう。一本の棒の先端にゴムつけて、
うん、
あの、まあ、それを押したり引いたりとかするやつなんですけど、うん、スイング動作に近い、なんていうかな、うんうんうん、クリケット的な、その、クリケットとかさ、あの、ラクロスみたいな、その、
あとちょっと、
ボールを打つ動作あるじゃないですか。
ニッチなところに来たね。
ニッチ？どういうこと？
なんか有名なやつじゃなくて。
え？いや、すごい近いのよ、それが。本当にその動作を見ると。
ホッケーとか。
あ、ホッケー、ホッケー。似てる。はいはい、ああいう動作のスイング動作、回線動作ができるエクササイズなんですけど、
はい、
それをまあ、おすすめしましてね。はい。そろそろ家でやってると思うんですけど。
あ、じゃあ年末楽しみですね。
うん。ちょっと年末実家帰った時にちょっと僕もやらせてもらおうかな。
はい。
思ってますけど、
ね。はい。
またその辺もレビューしたいと思います。
はい、お願いします。
はい。はい、
では。
はい。
今日は。
こんなところですか。
はい、はい、さようなら。
さようなら。